島田秀平とオカルトさん
怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお迎えし、ディープなお話を伺っていく島田秀平とオカルトさん、第34回の配信です。ゲストは月刊ムーン編集長三上武晴さんです。お願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
いやー、すげえ話をねずっと聞いちゃってますけどもね、今日も期待してますんでお願いいたします。はい、まずですね、あの番組宛てにあのメール届いてますんで、ちょっと三上さんからもね見解伺いたいと思います。
はい、
こちらはね経験談、はい、いただきまして、ラジオネームは、なしという方ですね。はい、今から7年前のお話です。ある夏の日の明け方なんですが、まだ家族の誰も起きていない時間に母だけが目を覚ましたんです。なんとなく喉のあたりが苦しいと感じたそうです。その後吐き気に襲われ、トイレで戻してしまい、そうこうしているうちにリビングの電話が鳴りました。母が出ると、それは病院に入っていた父方の祖母が亡くなったという知らせでした。その後事情を聞いたところ、祖母は喉に痰を詰まらせて亡くなっていて、朝の見回りの際に発見されたそうです。その前の見回りでは異常がなかったことから、明け方頃に亡くなったのではないかということでした。母はですね、普段霊感があるわけでもなく、気分が悪くて目を覚ますというのも後にも先にもその時だけだったそうです。亡くなった祖母も父方なので、母と血のつながりがあるわけではありません。偶然かもしれませんが、母が目覚めた時間と祖母が亡くなった時間がほぼ同じということにも何か因縁めいたものを感じてしまいます。もしかすると母方の祖母が霊感がある人なので、それが見えないところで母に遺伝したのかななどとも考えていますということですけども、不思議ですね。
は
い、
まあ、これはもうおそらく典型的な、まあ、虫の世話性じゃないですけども、誰かがお亡くなりになる、いわゆる臨死体験ってありますよね。
はいはい、
で臨死体験っていうのはいくつか特徴があって、死にました、そこから肉体からもう一つの体が出る、体外離脱現象で、その次にトンネル体験、うん、暗いトンネルをずっと歩いていくとか飛んでいくとか、でそのトンネルを抜けると非常に明るい世界があって、往々にして目の前に大きな川がある、うんうんうん、まあ、三途の川ですよね。
はい、
で三途の川を渡る、これ船に乗ったりとか飛んでったりとかね、泳いでいく人もいるんだけども、で渡りきるとそこはお花畑で、大体この段階でその身内のね、すでにお亡くなりになっている人が現れて、そのまだこっちに来るのは早いって追い返されると生き返る、でいなければどんどんどんどん進んでいって、最後にはこう扉が出てきて、扉の横にね番人がいたりするんだけども、この扉の中に入れたらもう帰ってこれないっていう型がある、
ね、なんかね、あの皆さんなぜか共通で同じようなことをおっしゃいますよね。
ただ細部は全然違うんですよね。
あ
の文化だとか宗教によって微妙に違うんだけど、例えば川がね、あの火の海であったりとか、ね、砂漠であったりとかするんだけども、うんうん、やっぱりその教会があったりだとかお花畑、そういうのがこう共通している。これはある種、まあ脳の、まあ、一つの機能でそういうふうに見せてるんだっていう、うん、まあ、お医者さんなんかはそうは言うんだけども、ただ明らかに型があるっていうことは重要 で、
ええ、
でさらにこの臨死体験ってもう一種類あるんですよ。
ほう、
それはそのさっき言ったその体外離脱の後にその場にいるんですよ。でその場にいて、例えばその、ね、遺族の方とかね、話しかける、でも話しかけても、うん、わかんない、それはそうですよね、
うんうん、
もう肉体がないからわからない。でこういう状態になった時って思った瞬間にもう、例えばそのお母さんどうしてるんだとかお姉さんどうしてるのかと思った瞬間に、そのお姉さんの隣にピュッとこう、まあ肉体があるわけじゃないので、そのテレポートとは、ね、ちょっとあれなんだけども、本当に瞬間移動する、こういったその、まあ、ある種第二次臨死体験とか行ったりするんだけども、時空をある種ジャンピングするっていうケースがあって、うんうん、これね面白いあのことを発見した方がいて、
はい、
実際臨死体験でそういうふうなジャンピング の段階になってこうやっても全然こう気づいてくれないんだけども
手振っても気づかない
一つ方法があって、うん、その人の体に入るっていうそうすると、はい、その肉体を持ってまだ生きてる人の目線でこう見えるらしいんですよ、
ね、はー、なるほど。
で例えばその段階で何かをこう知らせる例えば今回の場合もその喉を痛めたまま亡くなって
そうです、ね、
である種その お母さんの体の中に入って、まあ、ある種知らせる、うん、こういうふうな、まあ、印ですよね。そういうことをやった可能性がある。だからただ単にその話しかけてもわからないからその人の中に入っちゃうっていう。
で同じような、まあ、ちょっと痛みをまあ、その人が感じたっていう。僕ねもう結構前なんですけどなんかこうある農家の奥さんにロケでなんか定期的にお世話になってたんですよ。農作業を教わるってロケだったんですけどでそこの家にはですねその義理のお父さん奥さんからと義理のお父さんがいて結構おじいちゃんがいたんですけどあるお正月にはそのおじいちゃんが餅を喉に詰まらせちゃったんですよ。でみんなでもうこうあたふたして救急車呼んででもねなんとかって思ってその掃除機を口にこう突っ込ん で血だらけになっちゃったんだけどこう必死にでもこうね吸い取ろう吸い取ろうってやってでもなんかうまくいかなくってで救急車に運ばれてったんですね。でその後ですねずっと意識結局戻らずに2ヶ月くらいで亡くなってしまったっていう悲しいことがあったんですけどそのいつもロケでねお世話になってる元気のいいね奥さん声がガラガラな時があったんですよ。でどうしたんですか。いや喉痛くってもうずっとみたいな。でその喉のガラガラな時期っていうのが2ヶ月 でそのおじい様が亡くなったと同時に治ったんですよ。ただおじい様がずっとこう意識が戻らない期間同じように喉がずっと痛かったっつってあれも不思議だけどでもその方はきっとおじいちゃんがね喉苦しかったのが私いつも面倒見てたから私もそういうねなんか思いをしてたのかもしれないんだけどもね、うん、で最後楽になったから私も喉が楽になったと思うんだよねっておっしゃった時になんか妙に腑に落ちたんですよね、
う
ん、
まあその時、まあ、意識がない状態っていうのはひょっとしたらその体外離脱状態になってて入ったかもしれないですよね。
その奥様の方にね、
うん、まあ、ひょっとしたらその、ね、入ることによってなんかこう伝えたいことがあったのかもしれないですね。
そうですね。
その2ヶ月意識ない、まあ、もしこれから死ぬにしてもこう、ね、突然死んでいくわけだから、
そうですよね、
その遺言じゃないけどもなんかこうメッセージっていうのをこう、うん、まあ、伝えためになんかそういう、ただそれはうまく伝わらなかったのかもしれないけども、うん、
受信できなかったのかもしれないですかね。
まあね、何もそういう能力がある人ばっかりじゃないので、う
ん、いやちょっとね一つのメールでいろんな話を膨らみましたけどもね、うん、ありがとうございました。さあ、この後ですね、いよいよ本編参ります。三上さんこの後またディープの話よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
島田秀平とオカルトさん。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
さあ今回も三上さんにねお話を伺っていきたいと思います。もうねオカルトジャンルもう何でももうね造形が深いということで番組で10個のですねテーマ考えさせていただきました。宇宙人、未確認生物、呪い、超常現象、都市伝説、来年、心霊スポット、パワースポット、インターネット、三上さんが話したい最新〇〇ということで、前々回で未確認生物ユーマで、前回が超常現象と都市伝説の話いただきましたね。でちょっとね僕一個聞きたいのが、まあ、これ来年ってことである意味、まあ、未来じゃないですか、まあ、予言的なテーマですよね。三上さん今年ある漫画がね、
はい、
非常に注目を集めましたよね。これが辰木亮先生の私が見た未来という、うん、ただこの漫画自体もともと発行されたのはかなり前なんですよね。
そうですね、99年ですね。もう20世紀のまさに世紀末、ね、
世紀末だ。そうだ、でこの方が、まあ、私が見た未来ですから自分が、ね、夢で見たものをこう書き綴ねたという、ね、まあ、漫画本だったんですけども、それがあれ結構当たってねえかみ たいなことで、めちゃめちゃ当たる予言書みたいなことになって、一時期ね、ネットオークションではもう10万円以上値がついてるっていう。
もっとですね、30万
近く。そんな言ってたんですね。もう絶版になっちゃってたんで。うん、でただね、これが、みんな読みたいねってことで、今年完全版として、まあ、またね、今新たに発売されたら今、アマゾンで1位ですよ。
そうですね。
めちゃめちゃ売れてるんですよね。
まあ、これ漫画としてはもう本当に20年以上前で、もう辰木亮先生ももうリタイアして、
そうなんですよね、すぐその、1999年にその本出されたすぐ後にもう漫画家引退されてるんですよね。
そうですね。で本人は別にその霊感があるだとか霊能者ではないっていう、まあ、漫画のテーマはね結構実は怪談っぽいものを書いてはいるんだけども、この予言に関しては基本的に夢なんですね、
うん、
夢で見たものが現実になり、例えばそのフレディ・マーキュリーが死んだっていう夢を見た後、うん、しばらくして本当にお亡くなりになったとか、うん、その例えば事件でね女の子が、まあ、行方不明になった、でそれがこう夢の中でこう、まあ、ご遺体がここにあるみたいな形でこう見えた、うん、で後日その通りの見た光景のまんまのところで発見されたとか、そういったそのまあいわゆるその予知夢のある種の夢日記をずっと書いてるんですね。書いてて、でそれを一部漫画にしたのがまあこの話題になってる漫画で、あれもその中の一本なんですけどね、オムニバス的に入ってる中のその一本がその予言予知夢に関するものを、
あもうなんか全体が予言の書みたいなふうに言われてましたけど、一本だけだったんですね。
一本ですね、もともとの。まあもちろんその他もその実は怪談系、まあもうあれも多分実際に体験したというか身の回りで起こったものが元になったのかモチーフに。で、まあ、特にこの予言に関してはそのまあもちろん絶版になったし、もう版元もねもう亡くなってる段階で、なぜ話題になったかというと、その本の表紙カバーにですね、この大災害は2011年3月って書いてるんですよ。
そうなんです、表紙にね、うん、
でご存知の通り2011年3月、まあ、11日に、まあ、東日本大震災が起こって、まさにこう、うん、もうドンピシャに当たったっていうんですごい注目される、
はいはい、
でかつその漫画の中でそのさつきさんが見た予知夢の一番のクライマックスって言ってもいいのが津波なんですよ、
うん、
でだからある種この予知夢で見たその津波がその311のね、はい、東日本大震災の津波だったんじゃないかっていうことでもまた二重の意味で話題になったんです、うん、ところが実際はそうではないらしいんですね。
違うんですか。
とんでもない津波が襲ってくる、それは光景として見たのはその横浜らしいんです。横浜のこう、まあ、海岸近くのその風景の状態でそこに大津波がやってくる、うん、まあ、東日本大震災は、まあ、横浜がそういうふうなことにはなってないのと、そのやっぱり違う災害であるっていう自覚がやっぱり本人にあって、でその漫画を描いた後、まあ、いくつかこう津波 その夢を見てる。
あ、まだ見たと、はいはいはい、
でその中でそのまさにこう未曾有の津波が発生する瞬間っていうのを見たと、
うん、
でその発生源が311のように太平洋上ではなくてもっと南、
うんうんうん、
もう沖縄より南のフィリピン海、
はい、
もう東シナ海、南シナ海、さらにもうちょっとフィリピンの方の、まあ、もっと沖ですよね。そこに突然ですね、まあ、視線としてはある種空中から、
うんうん、
まあ、人工衛星からこう見てるようにこうそのアジア全域の光景が見えてる。で突然その海のところにポコッていう、いわゆるその水中か海底かで何かが起こって、でこう一気に海面が持ち上がった光景が見えたと、
うん、
でその後そのまあ波動というか波紋がどんどんどんどん広がっていって、 その様子がこうなんか竜のように2匹の竜のようにこう見えたみたいなね。でこれこそがずっと見続けている大津波の、
うん、
もう災害だともう直感で分かった。でこの時はしかも日付が分かってる。
え、
日付が分かった、
はい、
それが2025年の7月
あの2011年3月、ね、大災害ですよっていうことをね、まあ、言い当てた方が2025年の7月に大津波が来るんじゃないかってことをおっしゃってるわけですね。
これはかなりの確率が高いっていうふうに、まあ、本人は言ってるんですね。
すごい話ですよね、うん、だってもうあと4年後
そうですね、まあ、他にあの災害の予言としてはその富士山の噴火とかあるんだけれども、
ええ、
富士山の噴火に関しては、まあ、何年何月っていうことはまだわからないし、それは確定した未来ではないのかもしれないんだけども、この津波に関しては、
ね、2025の7月まで言っちゃってますからね。
だから非常に何だろ こう恐ろしいというか、まあ、今回その前の本を復刻するにあたってその場あたりのところ後日談も含めて、うんうん、まあ、ページが増えているというか、
なぜね、あの目覚めたとか ね、インドに行った時の話とかね、
そうね、サイバー場の話も出てくる
んです、はいはいはい、で僕すごい面白かったのが、まああれそのね、最近その本もね高騰して、うん、この完全版出る前ですよね、辰木亮なる人がツイッター上に現れて、でいろいろこうやり取りしてたと。でそれが実はなりすましだったっていう、なんかそういうなりすまし騒動もあったんですよね。
これがまたね、まあ、本誌のムーもですね、それに乗っかっちゃってるみたいなねあのムーも騙されたらっていう、
まあでもそれによってその騒動が本人のね姪っ子さんの目に留まり、で姪っ子さんから本人の方になんかこんなになってるらしいよなんてことで本人が出てきてくれてっていう話にまあつながるわけですから、意味があったわけじゃないですか。
まあ、本人はその SNS とかね、うん、そのネットとかっていうの全然やらない方で、うん、まあ、噂にはね、なんか何すましがいるよっていうのは聞いてはいたけども、まあ、別にほっとけばいいや、
結構なんかね、おおらかな方で別にいいじゃんって方らしいですね、うんうん、
ただそのなりすましがその復刻版の企画を出版社に持ち込んで、当然話題になって、ね、一冊、ね、10万20万、うん、30万ぐらいの値がついてるんで、出版社側もこの復刻に関しては非常に乗り気だったんで、すぐやりましょうということで、都市伝説系のサイトの、まあ、管理人が、まあ、そのやり取りの窓口、まあ、この管理人の方もね騙されてたんだけどもで話が進んでいって、まさに契約、うん、この契約のそのサイトの窓口だった人が、まあ、出版社とやり取りして、いざ明日その正式契約っていう時にまさに本人から編集部出版社に問い合わせがあった。
前日だったんですか、
前日に、ね、電話がかかってきて、辰木亮と申しますけれどもみたいな話で
えってなりますよね。
いやそれは凍りついたでしょうね
だってそのなりすましがまあね、辰木亮なんですということで完全版で本復刻版出ますよってなった時にちゃんとこうアマゾンとかでも出てましたよね。
そうそうそう、
でこれ発売になりますよつって結構みんななんかもう買うみたいな感じになってたのが、
かなりもう予約でね、それででも予約の中でもねベストセラー1位みたいな、
そうそうそうってなってたのが急にその画面がパーンって消えたんですよねでみんなえなんじゃこれやみたいな、
なんで発売延期になったんですね。
何延期って何みたいな、そうそうそうってなったらどうもそういうことだったってことで、ご本人がちゃんと来てちゃんとした完全版がこの前発売になったわけじゃないですか。
まあ、だからその復刻版を出すことに関してはやぶさかじゃないけれど、
うんうん
うん、どういうことかしらみたいな
面白かったのがね、その復刻版と、まあ、その前のね1999年に出たやつ表紙微妙に違うんですよね。
ああ、よくちゃんと読んでますね。
前の方ってそのこれどういう表紙かって皆さんもぜひね見ていただきたいんですけど、女性がこう手をこうねかざしてるんですよね、はい、しかもそれは手相見えるんですよね。で目を隠してるっていう、でその女性が昔は泣いてたのが今は泣いてないんですよね今回ね完全版の方では、 だから昔は泣くような未来だったのが今度は泣かない素晴らしい未来になるのかなとかいろいろ考えちゃったりもするじゃないですか、うん、で手相が結構細かく書いてある中で、うん、前の1999年の手相に比べて今回の完全版手相の線増えてるんですよね。
あれはやっぱりあの本人も意識してもう手相が変わったんで今の手相で書き直したらし
いなんですよね。で見た時に特徴的なのが手の真ん中にすごい綺麗な十字が入ってて神秘十字線が入ってるんですよ、うん、はいはい、まあ、直感力働くとかねインスピレーションが働くまさにそうだなっていう線があるんですけど他ね運命線に島が入ったりとか、うん、で一番僕びっくりしたのが結婚線。なんかね2個あるんですけど1個がちょっと若い頃いろいろごちゃごちゃあったよっていう線と上にもう1本すげえ長いのがあるんですけどすげえ下がってるんですよ。だからこれご本人分かってるか分かってないかだと思うんですけど辰木亮先生今現在あの当時に比べて恋愛運めちゃくちゃ下がってるんですよね手相で見ると僕はそこに注目しました、
ね、ま、独身でいらっしゃるのかな、
なんでいろいろ多分あったんだなって、うん、当時は今は全くないんだなっていうのがなんか勝手に表紙から、ま、
結構ご高齢ですから、もうね、はいはい、結構
手相だけでも面白い見れちゃうんですけどもね、うん、すみませんちょっと皆さんぜひねあのちょっと2025年っていうショッキングな話もありましたけど
ね、ちょっとね気になりますね、
はい、日本放送のオカルト情報。
報道部に忍者がいます。
島田秀平とオカルトさん、ちょっとお品書きありますんでちょっとテーマ何か選んでいただけますでしょうか。
じゃあ呪いでいきますか、
ね、呪い、
うん、まあ、怖い話で終わるっていうのもなかなかね
呪い、はい、
ね、いろんな、まあ、呪術というかありますけども、うん、まあ日本でその呪う、まあ、イメージとしてはよくわら人形、
はい、
わら人形、ね、
牛の国参り、
まあ、ありますけどもこれ今でもねやられてる方いて、だから牛の国参りの その発祥の地っていうのは京都のね貴船神社、
はい、
特に貴船神社の奥宮はこうちゃんと案内板もあって、うん、でやっぱり今でもうちに来る人いるんです
僕もう結構前ですよ、結構前ですけども、うん、昼間ロケに行った時にちょっと裏側回ったらやっぱ木に人形打ち込まれてましたね、はい、結構前ですけどね。
まあだからその神社側ももうまあさすがにやめてくれみたいなので、はいはいはい、監視カメラつけてもうすぐね処分するようにはしてはいる。
監視カメラついてんすね。
ありますね。
でもし打ちそうな人来たらちょっていう、
ね、だからそのなるべくこう死角がないようにと、うんうんうん、あとその草もねこうきれいにこう刈るようにしたんでね。なのでそのまあ今はねそういう、
まあそこ自体がね復縁にいいとかね結構昼間はね素晴らしい恋愛パワースポットとしても有名ですもんね。
まあ縁結びの神様ですかね玉より姫って、うん、でまあいろんなその呪いの形はあるんだけれども、その例えばその藁人形なんかっていうのはその中にその呪う相手の例えば髪の毛だとか、
はい、
写真とか入れてね
爪とか、
うん、で、まあ、大体こう五寸釘を3本打ち込むんだよ。
あ、3本なんですか。
3本ですね。作法があって、
ええ、ね、作法あるんですか。
本当に正式にやる場合にはこの藁人形これ十字が済んでね、
ええ、
こう足を広げないでこう足を揃えた形にして打ち付ける。で打ち付ける時はその五寸釘は3本、
うん、
で呪う、まあ、主体はしたいというか呪う人はその、ね、よく一本下駄履くだとか。
あ、一本下駄なんですか。
あとはその頭に金輪を乗っけて、うんうんうん、ろうそくをそこに3本ねを立てる。で胸にはこう鏡を打って、まあ、より呪い返しのために、まあ、それをやったりするんで。
そうか、呪い返しで鏡持つんですね、
まあ、これもみんな陰陽道なんですよね。
ちょっといいですか、今牛の国参りの正式なやり方をちゃんと教わるラジオってここしかないんじゃないですか初めてちゃんと聞きましたけど、う
ん、まあだからその牛の国に、
はい、
まあ、夜中ね一人でその御神木に打ち付ける。
さっき3本って言いましたけど、その3本ってどう1本ずつ3本同時じゃないですよね。
まあ基本的にね打ち付けるところって大体みんな心臓部のあたりにもうこう集中して3本ね こう
1本ずつ
2本3本であれもある種そのお百度参りってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
お百度参りもあれ夜中ね神社行ってそのあれもこう人に見られない方がいいとかねいろいろ言うんだけども、うん、事実的にはそのやっぱり吉野国参りも人に見られたらダメだ
みたいですね。
だから深夜にとかね見られたら効力を失うとか、ね、
自分に来ちゃうとか
ね、まあ中にはねそのまあ現代だとねあれなんでしょうけどその呪い合戦みたいなね、
うんうん、
そういう呪いをやったならばその呪われた方もそれを知ったならばそのまあ自分でやるかもっと強い能力を持ったその陰陽師だか霊能者にその、まあ、頼んで依頼してやるというか。あの四国の某神社はそういうとことはちょっと言えないですけどもそういう呪いを請け負うところがあって、
ええね、そお寺じゃなくて神社なんですね。
神社ですね。神社ですから特にあの四国の方っていうのは陰陽道、
うん、
陰陽道の呪術っていうのは結構あの残ってるんですよね。だから例えばそのどうしても、うん、例えばその一つの例で言うとその嫁姑問題で、はい、でまあいろいろいじめられてね、
うん、
そのまあ姑を呪ってくださいっていうでまずはこう説得するみたいですね。こういう呪うってことは良くないことだし、これ呪い菓子とかいろいろあるっていうのを諭すんだけども、やっぱりこう事情というか、まあ例えば本当に虐待に近いようなことをされてもう本当にもうこれ以外ないっていう時にはそのご依頼を受けてそのまあ陰陽道にのっとった呪術でまあ相手をまあこの場合は姑を呪うと。でやっぱり結果が出る。
結果出るんですね。
結果が出るんですね。そのまあそのぐらいの呪術を持った人 でやっぱりそのお礼に来るんですよね、
うん、
その人おかげさまで
怖いな、
まあ、お礼参りも必要なんだなっていうところも変な話でも業これは業だなと思うのはそのでそれである種その、ね、これまでこう、まあ、いじめられてたか知れないけどもある種そういう首輝から放たれてね、うんまあ、平和な日常が戻ってきたのかなと思いきやもうこれで終わらない。この度は本当にありがとうございます、おかげさまで本当にこれから幸せな人生、ただ一つもう一人、主人をっていう、そういうことも全部だから終わんないんだよね。やっぱそういう なんだろ う,
なんかそれが一回できたりするとじゃあ そうやっぱりあいつもじゃああいつもっていう感じになっちゃう、
ね、人はねダメなんだよね。やっぱりおかわりをもらってしまうというか
味を占めちゃうとじゃないけども、うん、
だからそのまあその神社がどういうふうな具体的なね呪術をやってるのかっていうのは、まあ、それは公表してはいないんだけど、うん、まあ陰陽道ではいろんな孤独使ったりとか、まあ、呪いの藁人形みたいなものだったりとか、まあおそらくまあ十中八九間違いないのは生贄やってるんですよ。
生贄？
生贄その見えない世界に対して何かその願い事だとか例えば奇跡に近いような状況を起こしてもらう、
うん
まあ、依頼するって形なんですね、
はいはい、
だから神社なんかもそうですよね。神様にお願い事をするっていうお賽銭をやって まあ、ある種こうお願いを聞いてもらうという、うん、ある種交換をしてるんで、ね、で特にこの呪術の場合にはその見えない主体に対してこれ神様なのか悪魔なのかまあ別にしてね、でまあこっちからお願いをする、まあ、神様にとってはねこの縁でもらってもしょうがねえだろみたいなね。まあ道教なんかはねその専用のこう紙幣なんかあってそれ燃やすとかね。
そうかだからねお願いするんだからそれに見合ったものをこちらも何か
そう、
うん、お支払いなり
でそうすると
貸し出すなり
一番効くって言われるのがその例えば神社なんかでもこれはあの真似してやってもらってこう、まあ、人事だというかお願い事をするときにね例えば髪の毛一本抜くとかね、
え、
この爪をこう、まあ、さい銭箱に入れちゃダメですよ、
はいはいはい、
ダメだけども、もう捧げるっていうかな、そうすると効きがいいっていう。
あ、お金、よくね、お金もね、身銭を切るなんて言いますけど、うん、お金を自分の代わりみたいなことにしてとかっていう、
ね、これはね、ある種の生贄なんですよ。
自分自身、
自分の体を差し出してるんですよ。
はあ。
で、これは本当に恐ろしい世界になっていくんだけども、それがエスカレートしていくと、その自分が大切にしているもの、まあ宝物で、物じゃなくて、だから生き物、
怖い、
だからこれはまあ、例えばそのキリスト教でいうところのね、イエス・キリストは、まあ、全人類の罪を背負って生贄になった、
うん、
まあ、ユダヤ教には生贄っていうそういう儀式があるので、まあ子羊をこう犠牲に捧げるんだけども、イエスはその全人類の罪を背負って犠牲になったんだっていう考え方、思想で、これっていうのは呪術の世界のこう根本にあって、その何かをそのお願い事をするときに生贄を捧げる、これたまにこう、あの変な事件、公園で猫の首切られてるとか、そういう猟奇的なちょっとね、あの事件があったりする、まあこれがそうだとは言わないけれども、ある種そういう儀式をやるっていうのは、
ね、結構悪魔の儀式なんかそういうイメージありますよね。
でこれ実際やってた人がいて、この人はまあすごいこうある種の超能力者とか霊能者だったんだけども、ある時突然銀行側が間違って1億振り込んでくるだとか、全然知らない遠い親戚の遺産が転がり込んでくるとか、もう一回も働いたこともなかったですね。まあこの方はある種のシンクロニシティの秘密が分かってたぐらい、なんかすごいことをやってて、ただある種それはあの私利私欲って言ったら変だけど、
はいはいはい、
どっかでこうね、しわ寄せっていうか、なんていうかな、まあ、いわゆるそのお金の貸し借りでいうところの、いわゆる債務超過に陥ると、最後の取り立ては本人の命。
ね、例えば悪魔と契約すると、なんかもうなんか死後の世界に行けないとかいう、なんかそういう言い伝えってあるじゃないですか、うん、呪いをに手を出してしまうと自分ももうなんかそういう幸せな死を迎えられないとか、だからそういうのってあるんですかね。
だからそのある種何を願うか、例えばその病気のお母さんを助けてください、そのためにだったらこの命を捧げますとかね、そういうふうなのでも全然違ってくるわけですよね、うん、特にこのある種の自己利益のためにそういうことをやると、例えばそのいいことっても変だけども、もうお母さんの病気が良くなるようにっていうふうにお願いする時には、例えば100円が例えば1万円ぐらいの価値というか、この見えない世界にとってはね。でも逆にこう私利私欲だとか、その癌があるような状況でのそのまあ、ある種の契約って差し出したものっていうのは、たとえ1万円であっても1円の価値も
なかった
りする。そうするとどんどんどんどん債務超過に陥って、最後はこうこの人の命を持ってかれる。で実際に先ほど言ったその超能力者の人は、まあこれ突然死だったけども、
へ
え、実際何やってたかっていうと、その猫を殺して、例えば学校のある方角の、まあ、それも全部なんか決まってらしいんだけど、そこにこう埋めるとかね、なんかそういう手術をしてたみたいな。
悪魔とのとか呪いの契約の債務超過、怖いですね。
これは怖いですよ。
そこでどっか電話したらね、債務処理とかしてくれないんですね。
だからそういうキリスト教でいうと、そういうふうなその原罪っていうかな、人類が背負った原罪を、まあ間に入って、まあ、いわゆる中保者としてこの支払ったのがキリストだって話になる。
今回何の話してましたっけ。そうか、呪いでここまで来て、うん、すごいんですよ。もう入り口から出口がとんでもないところで、いやーちょっとお別れの時間なんです。 3回にわたって出ていただきましたけども、はい、全然話足りないですよね皆さんこの、ね、続きはぜひ、月刊ムーの方をですね購読していただいて、はい、ムーミンになっていただければ、ね、たっぷりとね、味わっていただけると思いますのでよろしくお願いいたします。ただ李川さんお知らせとかあったりするんですか。
とね、もう月刊ムーは毎月9日発売なんです。ぜひ毎月9日には書店さんかネットで注文してください。
お願いいたします。あとなんか結構最近グッズの方も好調で。
そうですね、いろいろ声をかけていただいて、その、ね、T シャツとかもういわゆるキーホルダーとかいろんな
とスタジャンね。
そうですね、
はい、あれすげえおしゃれですし、あと帽子ムーって書いてある帽子なんですけどめちゃくちゃ目立つんですけど、あれいいんですよ。あれでゴルフやるとね、ボールがなくならないんですよ
素晴らしい。
なんかなくなったと思ったらすぐなんか出てきたりとか奇跡的ななんかこう跳ね方でフェアウェイ戻ったりとかするんですよね、うん、なんか僕はスピリチュアルゴルフって呼んでますけど。
素晴らしい。
あれゴルファーにもおすすめですので、ね、皆さんぜひねチェックしていただきたいと思います。というわけで、3回にわたって三上編集長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。